西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。8月は地蔵盆もあるということで、8月のテーマはお地蔵さんと西宮ということで、ゲストティーチャーには西宮市立郷土資料館館長の京谷和子さんをお迎えしてお届けしています。京谷先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週お地蔵さんとは、はい、救済の仏である、はい、という話を伺ったんですけれども、はい、助けてくださるんですよね、お地蔵さん。
そうですね、どこにいても助けてくれる、はい、そしてどんな願いも叶えてくれるという素晴らしい仏様ですよ ね、
オールマイティーでも、なんもうすがったらもう大丈夫っていう感じで、なんかちょっと安心してしまうんですけれども、はい、具体的にお地蔵さんにはどんなご利益がある、はい、
そうですね、
ですかね、
はい、地蔵さんの、お経がある中に、うん、十種福というのがありまして、はい、その中には、安産だったり、うん、健康だったり、病をなす治病であったり、長生きできるための長寿であったり、賢く聡明で生きるための聡明であったり、まあ、自分たちの財産を守ってくれたりとか、そんなこう10個ぐらいですね、延々そのお地蔵さんの、福徳みたいなことが書いてあったりしますので、はい、すごく普段身近って言いますか、普段自分たちの今の生活に非常にこうフィットしている、そういう仏様ということで紹介されています。
何でもOK という、
そうですね、
心強い存在なんですが、さあ今週はですね、個性派の地蔵たちというタイトルでお話をいただくんですが、はい、個性派、
はい、
はい、なんかこれはどういう意味で個性派なんですか。そうです、何が個性的なのですか。
そうですね、結構お地蔵さんって、なんとか地蔵って書いてるお地蔵さんも結構いるので、なんか増井さんどうですか、そのこう、うん、なんとか地蔵ってこう聞いてパッと浮かぶような地蔵とかって逆にありますか。
なんかうちお墓のところにね、はい、入り口のところに六地蔵さんが、はい、子供の守り神やからっていうので、はい、いつもちゃんとお参りしてたっていうのとか、はい、あと先週もね、はい、お話も出てきました、はい、笠地蔵っていう話とか、はい、そういうのがなんか結構お地蔵さんっていうイメージなんですけど、
はいはい、私はですね、お地蔵と聞いた時には、うん、ちょっと自分の住んでるところにちょっと有名なお地蔵さんが一個あって、はい、そこはもう願い事の一つは必ず叶えてくれるという一願地蔵っていうのがあって、
それは一生に一回だけ、はい、一回行くたびに行くこうですかね。
多分先ほどもいろんなことを助けてくれるので、いろんな願いいっぱいあるじゃないですか。その中の一個は絶対叶えてくれるっていう地蔵さんで、
はい、
なのでものすごくこう信仰される方が多いので、そこの参道にブワーっていっぱい赤いのぼりが立っていて、お子さんの名前が書いてあったりするものがあったり、はいはい、もう地蔵堂のところには千羽鶴がこうかけてあったりとか、もうなんかものすごく人がなんかこうお願いしてるっていう感じがものすごくあるようなお嬢さんが近くにあったので、その道にたくさんいろいろあるお墓のところにあるっていう地蔵よりは、割とこう一体ものの地蔵っていう印象が結構、
なんかお地蔵様っていう感じの、はいはい、信仰の対象になるっていう感じなんですね、
は
い
は
い、
あったり、あとはですね、よくテレビでなんかするとすぐ巣鴨のトゲ抜き地蔵のところに
おじいちゃんおばあちゃんの原宿ですよ、
はいはいはいはい、インタビューしに行くことが多かったんで、巣鴨のトゲ抜き地蔵もちょっとパッと頭の中に、
確かにね、有名ですよね、全国的に、
はいはい、で実はそれでこう今回ちょっとこう地蔵の話するのに、そういえば巣鴨の地蔵さん、時抜き地蔵ってどんな言われあるのかなってちょっと調べたんですね、
はい、
そうすると結構、面白いというか、ちゃんと言われがありまして、江戸時代に武士の辰木又四郎という方が、奥さんがちょっと病気になっていて、もう死にかけていたと。 そしたらそのまた狩猟の夢枕に地蔵が現れて、でそのお告げに従ってお地蔵さんの姿を描いた紙を1万枚川に流したらしいんですよ、そうすると奥さんの病気が治ったというふうに言われていて、であそこではずっとそのお見えっていう形で、あのその地蔵のこの絵を描いたものを今でもお札として出していらっしゃるそうなんですけども、それがその見えの始まりだっていうふうに言われているということであったり、あと同じくその江戸時代なので大名の毛利家の女中が誤って針を飲んでしまった、でそのお見えを一緒に飲んだところ、そのえってその喉に引っかかった針がそのお見えと一緒にパパッと出てきて、そして途切れ抜き地蔵って言われるようになったっていうふうに書いてありました。
それが言われなんですか、
はい、そうだしです。そして、まあ、トゲ抜くだけじゃなくて、いろんな病全体に効く治病の地蔵さんとして人気があるというふうなことが今回分かりました。
なんかあのお線香の煙をこうね、はいはい、あの悪いところにこう当てておくと、はいはい、なんかそれが、はいね、
はい、治ったりとか、は
い、っていうふうにも言われてるみたいですね、
はいはい、そういうちょっとこう言われつき、由緒付きのお地蔵さんっていうのが結構全国にいっぱいあるので、うん、今日はそういうこうあの個性派の地蔵というのはそういうところでタイトルとして付けさせていただいた
いろんなお地蔵さんをご紹介いただける、
はい
はいはい、ではどこからスタートしましょうか。
そうですね、まずですね、あの日本には三大地蔵というのがありまして、滋賀県長浜市の、木の本地蔵、京都の三部寺の縄目地蔵、徳島立江寺の、延明地蔵というのが日本の三大地蔵というふうに言われているらしいです。
ほう、
私もあんまそこまでよく知らなかったんですけども、僕はお地蔵さんとしては有名なその炉端のではなくてエピソード付きの地蔵がこういるというのが分かりまして、はい、ちょっとその辺を紹介させていただければと思います、はい、まずあの滋賀県長浜市の木の本地蔵なんですけども、はい、これがもともとは天武天皇の頃にあの大阪の何輪の裏に金に輝く地蔵が漂着した、はい、でそれで、お地蔵さん金色のピカピカの地蔵さんなんで、それを、大阪の何輪のところに、金光寺と鐘の光る寺というところに祀ったのが始まりで、その後そのお地蔵さんをなぜか大阪から長浜の木の本に移したっていう風になるんですけども、うん、その木の本に移したっていう経緯を紹介するお話がさらに2つあるんですが、一つは聖武天皇の命令で、これ奈良時代の話なんですけども、薬師寺のソ連商人というところの方がその何輪のお地蔵さんをどっかもっといいところに移すために、何輪から北国街道を通ってこう地蔵を運んでたんです。なんかちょっと西宮でも聞いたことあるような
そうです、ね、
エベスさんのなんかあの、はいはい、お話のような感じの
西へ西へと
西に鳴尾で上がったやつが
え、じゃあここは、はい、北の方へ行ってたんですかね、は
い、そうですね、あの、はい、大阪からあの滋賀県に向かって動かしていくという、はい、西宮鳴尾から西宮神社っていうのとはちょっと違うんですけども、うん、同じ、まあ、いいところを探してこう運んでいたところ、うん、同じく休憩をされます、
はい、
そしたらその時に柳の木の下のところでちょっと休憩をした、はい、そしたら地蔵がそこから動かなくなっちゃった。
気に入られたんですかね、そこが。
でそのまま、はい、安置したので、柳の本の山、龍本山金光禅寺というふうな お寺の名前をつけて、はい、そこに、お地蔵さんを安置した。でその柳元が変わっていって木の元になりましたっていうお話が一個あります。
ほ
ー、でもう一つお話があって、これももうあの古い話の、平安時代の話なんですけど、文武天皇という方が今度は白山、石川県と岐阜県にある修験の山なんですけども、ここに参拝する途中でこの木の本のあたりで紫色の雲を見た、
うん、
よくあるんですけどね、仏教のところでは、はい、あのなんかこう仏様が現れたりするときに必ず紫色の雲が登場するんですけども、うん、ここは木の本というところはすごい霊地だということを感じたので、うん、なんでかよく分かんないんですけど、その何輪であって祀ってやったその金にひょとあの光るほとあの地蔵さんを何輪からこの滋賀県の木の本に移したということで、まあ、なぜか大阪で拾われた地蔵さんが今滋賀県にあるというような伝承があると、
うん、
でそのさらにその木の本地蔵にはいろんなエピソードがあって、うん、有名な空海、弘法大師空海がこの木の本に参拝に訪れた時に地蔵が傷んでたので修復をして地蔵経を所作して奉納したというようなお話であったりとか、醍醐天皇の命を受けた菅原道真がやってきましたとか、足利尊氏が侵攻しましたとか、豊臣秀吉の命を受けて片桐勝元がやってきたとか、そういういろんな方たちが侵攻したということで非常に有名なお地蔵さんで、今もその三大地蔵の中の一つというふうに言われて、
さすが三大地蔵ですね。はあ、なるほど。
はい、
はい、
でそういう、三大寺の一つ目がそういうお話 で、
はい、
で次に京都の壬生寺なんですが、うん、こちらは、まあ、壬生狂言でも非常に有名な京都のお寺なんですけども、はい、こちらは、御成寺、先週お話しした喧嘩して別れて出ていた天台宗の一派なんですが、御成寺の僧の快賢という方が自分の亡くなったお母さんのために、情緒定めるっていう字に朝って書くんですけども、上長という仏師がいるんですね、仏とかを作られる方、
はい、
この方に命じて延命地蔵を作らしたということで、そこに置いておいたと、
うん、
でそこに、まあ、白川上皇とか、庶民とかも非常に盛んに信仰するようになったっていうふうな形で最初は置かれたようなんですけども、その後に、太平記という軍記物があると思うんですけども、この中に、エピソードが残っていまして、
はい、
この壬生寺に納めた延命地蔵と言われている仏さん、地蔵さんなんですけども、これをですね、南北朝の武士の高根の高藤という方が戦に出た時にその方の身代わりになって縄に打たれてくれたっていうお地蔵さんが、代わりにその武士の代わりに縄に縄られて、
うん、
こう身代わりになったっていうエピソードがあって、うん、でその後、それまでは延命地蔵だったのが、縄目地蔵、縄かけられたんで縄の跡がついているということで、はい、縄目地蔵と、その武士の危機を救った時から縄目地蔵というふうに呼ばれましたよというふうなエピソードがついていまして、壬生寺の延命地蔵から縄目地蔵というふうにお名前が変わった、
なんかちょっと身代わりになってくださったみたいな、
は
い、
そうですね、はい、地獄でも変わってくれるんですけど、実は現世でもこうやって変わってくれるというお地蔵さんの、お地蔵さんらしいエピソード
ですね、
なるかと思います、はい、
で
もう一つ最後の徳島の立ち絵寺っていうところの、やはり延命地蔵、伸びる命の地蔵で延命地蔵っていうんですけども、
はい、
こちらについては、これも奈良時代のお話になるんですけども、
はい、
天平19年に、行基菩薩が、当時の天皇のお妃である光明皇后、聖武天皇のお妃ですね、光明皇后の安産の念珠仏として、直命で金で作った一寸八分なんで、だいたい5、6センチぐらいのサイズの、はい、本尊を延命地蔵として、まあ、安産祈願という形だったので、小安の地蔵と称して立ち絵寺っていうお寺を作ったと。でそれを、同じくまた弘法大師空海が、
はい、
こんなにちっちゃかったら、うん、分からんくなったら困るよねって、うんうん、どっか行ってしまっても困るしっていうんで、今度は六尺っていう、今度は大きい木造の地蔵を作って、
はい、
ここを立ち絵寺っていう名前にして、で、地蔵の、信仰するお寺として、まあ、安置されたと、開かれたっていうふうなことがエピソードとしてあります、
はい、
でまあスタートはそれでいいんですけども、もう少し江戸時代にものすごくドロドロしたお話がここの立ち絵寺の地蔵さんにはついていまして、
はい、
肉付けの鐘の緒っていうのがあるんです。
は、
肉、体の肉です。
肉、
はい、でちょっとおどろおどろしいですけど聞いていただければと思うんですけども、
はい、
島根県の浜田っていうのがあると思うんですけど、この城下に、まあ、お京という女性がいて、何の因果か、まあ、ちょっと大阪に芸妓として、まあ、身売りされて売られていくんですけども、そこで陽介っていう男性と知り合って浜田に逃げて帰ってくるんですね、
はい、
で、そしたんですけど、その陽介さんとちょっと仲が悪くなっちゃいまして、うん、新たに長蔵さんっていうあの男性を
ちょっと高陽気女性だったわけですか、
はいはい、でそれが、まあ、ご主人の陽介さんに、陽介さんにバレちゃいまして、うん、で2人ともバシバシと叩かれるわけですね、夫から、何してんねんっていうことで、
はい、
であのそして2人はなんと夫殺しを企てて実行してしまう。
すごいですねそれは、はいはい、
そしてですね、うん、あのまあ、夫を殺したので讃岐へ渡って2人して自害しようというふうに思って讃岐、うん、にやってくるんですけど、やっぱりちょっと死にきれず気後れして、うん、まあ、四国巡拝しようということで2人こう回っていったんですね。でこの立ち絵寺っていうのは実は、四国88箇所の中の一つの19番目の札所なんです。
は、はい、
で立ち絵寺に やってきた、
うん、
でそこの、まあ、お地蔵さん、先ほどのね、はい、光明皇后の安産のためにできたお地蔵さんなんですけど、そのお地蔵さんを拝むと、その、夫殺しを企てたお京さんの髪の毛がぐわっと裂け伸びて、あの、鐘のですね、盆章のところの尾のところにビショッと髪の毛がくっついていっちゃった、巻き上げられちゃった、
はい、
でわーっと思って一緒にやってきたその、長蔵さんがあの立ち絵寺の院主さんに、一緒に来たお京さんこんなことになっちゃって助けてくださいっていうふうにお伝えして、で院主さんと話をすると、実はそうやって旦那さんを殺してここに逃げてきたという話をして、じゃあちゃんとお地蔵さんにその罪を懺悔すればきっとあの許されるよというふうに言われたので、お京さんはもう心からその改心をして、一生懸命、実は私はこういうこと悪いことをしてきました、申し訳ありませんっていうふうに言ったら、その髪の毛がスポッとそのまま抜けて、その髪の毛とし肉も一緒に抜けて、金にくっついたっていう話があって、はい、その後2人は、出家をして、その近くの山に入って地蔵を生涯信仰したと。そして、うん、教和3年、これ結構具体的なんですけど、教和3年の時の春に金野をその立ち絵寺の方に納めたっていう風な話があって、
うん、
で、まあ、そういう風に懺悔すれば、まあそんなひどいことをしてきても助かる地蔵さんだというエピソードがある。なかなかちょっとおどろおどろしいんですけど、
はい、
だからのでそういう、こう悪いことをしてもちゃんとあの地蔵さんに対して信仰心を持てば救われるというようなエピソードの一つとして、うん、そこの立ち絵寺では、まあ、信仰されているということで、子安の地蔵だったりそういう地別の信仰があるような地蔵さんも実はいるということで、うん、で実は先ほどの88箇所の中に一つだと札所だというふうに言ったんですけど、はい、あの兜山の88箇所のところにもやはり19番の札所、そして立ち絵寺がちゃんと入っていまして、
はい、
朝前そこに載っている石仏はお地蔵さん、残念ながらここのお地蔵さんは座っておられますけれども、
はい、そうなんですか、はいはい、
ちょうどあの、山の道をクーッと上がっていくところの高いところなんで、うん、ちょっと下から見上げるような形でそのお地蔵さんが見ることができるんですけども、古式岩の車右兵という方が願主となっていて、釈状を持って宝珠を持って座っているっていう形で、実はあの、兜山の88箇所の中にもいらっしゃるというようなことで、さすがにそこにそういう、こうあのおどろおどろしいエピソードはついてないかとは思うんですけども
、
あのそういうところでちょっとまた西宮でも見ていただくことができるかなというふうに思います。
なるほど、その他にも有名なお地蔵さんってあるんですよね。
はい、京都の六原水寺というところに桂掛地蔵というのがありまして、
はい、
この地蔵さんのエピソードをちょっと紹介させていただければと思います。でこの桂掛地蔵はその通り左手に毛束を持つ姿で、情緒、この間も出てきたんですけども、定める朝情緒という仏師が作ったというふうに言われていて、はい、この彫刻そのものも国の重要文化財に指定されているものです。
はい、
でこの桂掛地蔵のエピソードなんですけれども、これはですね、あの地蔵を信仰していた貧しい女性が自分のお母さんの葬儀も出せないほど、まあ、貧乏だったところ、見知らぬ僧が現れて、まあ、年頃に会向してお墓に、まあ、埋葬してくれたと。で、貧しい女性はお布施の代わりにということで、お母さんの髪の毛かつらを、そのお坊さんにお渡した。 で気が明けて、自分普段からお地蔵さんを信仰してますので、参拝に訪れるとなんと左手にはあの時お坊さんに渡したカツラ髪の毛が握られていたということで、今もそのお地蔵さんの左手には、その毛束が、はい、あります。それが重要文化財ということになっています。
そうなんですか。
はい、まあ、このようなあのエピソードを持つお地蔵さんであったり、あとですね、化粧地蔵という、これはエピソードではないんですけれども、はい、お地蔵さんに、白くですねファンデーションのようにお顔に塗ったり、うん、目のあたりにシャドウを入れたり、眉毛を描いたり、
はい、
口紅や頬紅を塗ったりする、うん、まあ、化粧する化粧地蔵というふうなものがあって、
はい、
これはもう京都とかあの大阪の高槻とか茨城の方とかでも、うん、見られる、まあ、あの風習なんですけれども、どうもですねこの化粧地蔵というのはこう 地面からいろんなこう開発事業が起こると土からいろんなものがこそこそ出てきますね、掘り起こすので、
はい、
その時に出てきたものは、うん、まあ、地面から埋まってたものが出てきた、地面から収められたものが出てきたので、まあ、最初の時 あのインドのクシティガルバのように、
はい、
地面を包蔵する、大地を包蔵するということで、あ、全部地面から下から出てきたものは地蔵だというふうに判断するんですが、はい、なかなかその形がよくわからないので、はい、地蔵っぽく、まあ、お化粧していくっていうのが始まりだったんじゃないのかなっていうふうに言われていて、
そうなんですか、
はい、そういったこう、うんうん、形でいくような化粧地蔵であったり、
はい、
あとあの西富江のちょっとお隣の宝塚市の小浜、あの生瀬の宿駅のお隣の宿場町、は
い、先月いろいろと教えていただきました、
はいはい、小浜にですね、首地蔵という非常に大きい首だけのお地蔵さんがありまして、こちらも首から上の病を治してくれるということで非常に信仰されているお地蔵さんがあったり、
は
い、
これはそもそも首から上だけしか存在しないんですか、はいはい、
そうなんです、
そうなんですか、はい、うんうん、
でそれで、まあ、あの今だともうどうしても頭痛であったりとか、うん、脳梗塞だとかやっぱり頭に関連する病が多かったりするので、そういう方に非常に信仰されていたり、うん、あるいはですねあの今は受験生の方が、
はい
はい、あの地を授けてほしいという思いから首地蔵さんにお参りする方が多いというふうに言われていて、同じ地蔵でも時代が変わったりお願い事が変わるとその対象というか願うことも変わってくるっていうのもお地蔵さんの特徴かなと思います。そうですね、
いろんなご利益を授けてくださるという、はい、あのそんなお地蔵さんをこう巡っていくとかっていう、はい、まあ、こうちょっとツアーみたいなものもあるみたいですね、はい、
そうですね、うん、あの地蔵巡りということで特に有名なのが京都の六地蔵巡りなんですね、
はい、
やっぱり六地蔵なので、うん、前の陸道っていう話をさせていただいたんですけども、いろんなあの、それぞれの、世界にいる地蔵さんを巡っていくということで、うん、京都の、入り口ですね、それぞれ奈良街道だったり西国街道だったり周山街道だったりっていう、いや京都の、ま、起点とした入り口のところに、立っている地蔵を巡っていくという六地蔵巡りというのが、まあ、サッカーに行われていたっていうふうに言われてますし、
うん、
もうあの京都だけではなくて大阪でもあの地蔵巡りっていうのが始まったっていうのが、節用期間という本の中に書いていて、宝暦5年に、地蔵大阪の地蔵巡りが始まって、うん、そこは、48箇所の地蔵の巡りをし
ずいぶんたくさん巡るんですね、はい、
っていう、うん、そんだけ48箇所地蔵があるってことですからね。
そうですね、これもすごいことですよね、
はい、でそれとまた別に六地蔵巡りっていうのも別途あったというふうに言われているので、うん、やっぱりその言われのある地蔵を巡るっていうのは一つの、うん、まあ信仰といいますか習慣として行われるようなことがあったようですね、
うん、
まあ、それぐらい人の願いの数だけ地蔵があると言ってもいいんじゃないかなというふうに思います。
なるほど。そして西宮にも、はい、やはりそうやってこう、まあ、そんなにたくさんではないですけれども巡るっていうようなこともあったと。
あ、そうですね、うん、あの巡るというよりはやはりその、街道がやはり西宮も西国街道だったり中国街道だったりというあの街道が通っていますので、
はい、
江東のあたりですね、西国街道の近くには、うん、辻地蔵というふうに言われているようなお地蔵さんが、何箇所か ありますので、はい、そういったところも西宮ではやっぱりそういう道々に、うん、交通の安全だったり、街道ですので、人々の、境なので余計なものが入ってこないとかいろんな思いを込めた地蔵が祀られているということになるかと思います、
は
い、
そんな西宮のお地蔵さんについては来週、はいね、たっぷりとお話を伺いたいと思います、はい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて今週のクイズは、はい、では氷谷先生お願いします。
はい、日本三大地蔵の一つ、徳島の立ち絵寺というのが紹介させていただいたんですが、この立ち絵寺の石仏がある西宮のある場所はどこでしょう。
あ、なるほど。これ19番目の札所っていうところが、
そうですね、
ね、
はい、
ちょっとヒントかもしれませんね、
はい、座っているお地蔵さんということになります。
はい、西宮にもあるということで、さあそれはどこにあるでしょうかというのが今日の問題です。先週そして来週の答えと3つの答えを合わせてお寄せください。お待ちしています。というわけで、まあ、その本当に個性派のお地蔵さんを今日はいろいろとご紹介いただいたんですが、さあ来週はですね、西宮の地蔵ということで、結構これいろいろと調査もなさいましたし、はい、ね、いろんな町内で持ってらっしゃるところがあったりとかっていう、どうなんですかね、これ西宮にはお地蔵さんって多い方なんですかね。
そうですね、ちょっと他のところでこんだけ調査をしたところはあまりわからないので、はい、比較はできないんですけれども、うん、まあ、ともかく市内くまなく歩いた調査をしましたので、その成果をお話しさせていただければというふうに思っています。
なるほどね。じゃあぜひ楽しみにしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は個性派の地蔵たちというタイトルでお話を伺いました。さあ来週は今も言いましたように西宮の地蔵、ここにこんなお地蔵さんがなんていうお話も出てくるんではないかと思います。どうぞお楽しみに。お地蔵さんと西宮、ゲストティーチャーは西宮市立郷土資料館館長の氷谷和子先生でした。先生どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 0798-375514、 E メールは787@桜-fm.co.jp、 そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911、 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。